Tolkien.
じゃ一旦ここ待ってよ。だいぶ見晴らしが悪くなった。はい、ここ私がサイバーフォレストっていう名前つけて、森の中にカメラを置いて、毎日映像を撮ったものをインターネットで東京まで送っているという装置で、インターネット越しにここのカメラが1日1回パシャって撮ってデータを自動的に送ってます。で、あとマイク、ここにマイクがあって、あ、今
お
今送ってます。いや、今だから喋ったことはインターネットにそのまま流れてます。
やばい、
で
やば
い、録音されてますしかも。でファイルはいつでもダウンロードできるので、あの今喋ったことは全部ファイルになってくる。ぜひ後でもう一回あの聞いてみると面白いと思います。あのみんながいると鳥とかが、まあ、今の季節そんなサイズってないんだけど、あのいるときでも鳥がさえずってたりとかするんですけども、現場にいるとあんまり自分たちの会話とかに夢中になって、あんまり森の音って耳に入らないんだけど、後で録音とか聞いてみると、あ、意外と鳥鳴いてるなとか、他のあの時気がつかなかったなっていうような音に気がついたりすると、これはたまにある、はい、でまあそんなことはで、で向こう側に見えるの見える山のに生えてる木も、これも全部筑前修林の、森です。で、向こう見ると面白いのが、いろんな人工林があって、いっぺんに観察できるのが面白い。で、あの樹齢が植えた年が違って、杉のサイズが大きいやつとか小さいやつとかいろいろあります。で、あの一つの区画を小班と言います。それ林業をするときの単位で、一つの小班、一つの小班。で、そこの正面に見える黄色い大きい木がありますけど、あれはね、ユリの木っていう広葉樹を、外国からアメリカから運んで、まあ、植えてます。ものすごいでっかくな
ります。何年生ですか？
もう80年ぐらい経ってますからね。
そうだい。
あれちゃんと記録が残ってて、はい、あの全国の演習林にとか公園とかに、ユリの木が、配られたことがある。もしかしたらあの辺のと近いかもしれない。あの公園、新宿御苑に有名な木が、はい、なんか日本の中でこうたくさんユリの木を植えるのが流行ったことがあるんですね。で、ちなみにあの左上の方の三角にオレンジ色に光ってるところありますね。あれも人工林で、あれカラマツです。カラマツがを植えてあって、今紅葉してます。カラマツは針葉樹ですけど、紅葉して落葉してます。山中湖とかに行くと主要な造林樹種になってますけども、秩父では主要な造林樹種ではありません。秩父ではこの周りにあるような、ここは この辺はヒノキだね。この辺ヒノキ。で、ヒノキかスギかが主要なもの。で、ここの周りの木は、多分30年くらいかな、経ってるかな、30年ちょいくらいようなヒノキだ。でなのでこうやって照範がね、区画がよく見えます。で、この正面にこうこんもり紅葉している紅葉樹がわーっと見えますけども、ああいう場所って本当は人工林、杉やヒノキ植えたかったんだけど、あまりにも現場が厳しくて植えられないようなところにあえて残っています。行くとわかるんだけど、 とんでもないところです。 岩がまわってもうすぐ転がって死んじゃいそうな場所、そんなところ植えられないんですよ。植えてないっていうことです。ほんで、あとちょっとすごい見づらくなっちゃったな、こう見えたんだけど、
ちょっとこっちまで、
こっちまで。で、あとでこの上に4人ずつぐらい乗れるので、交代で4人ずつぐらい登ってきたら見晴らしが良くなりますので、あとで確認してください。山の緑色の左側、
はい、
左側はなんか茶色くわっと、なんかわっとっていうか、緑じゃないところがね見えますよね。あそこはどういう森林かっていうと、あそこは二次林で、一度多分90年前、もうちょっと100年になるかな、100年前ぐらいに、こう炭焼きで人が歩いて入ってきて、あそこ上がって、で人力で一生懸命切って、でその現場に炭焼き釜を作って、小屋作って、そこで炭焼いて、で炭にしてからこれをそれを背負って人力で町まで下ろして売ってた。
みんな炭って今理解できてるかな。
炭はチャコール。
中国語で必要なら言ってる。
中国語で炭って何？
木炭ね、
木炭。そういう利用をした森です。で、その後、きれいに切った後はほったらかしにしてて、勝手に木が生えてきたわけです。で、そういうのを二次林というふうに言います。なので、あそこは、一度100年前ぐらいに結構きれいさっぱり切った後、切っても根株とかいっぱい残ってて、そこからブワッとまた棒がって言いますけど生えてくる。でそれでこう出来上がった森です。
最後に炭焼いたのそんな昔ですか？
多分ね、私が聞いた時80年って言ってたから、多分もうかれこれ100年近く経つんじゃないかな。
かなり早くにあそこはやめたところなんですね、
うん、
近場ならもっと後までやってますよね。
奥かな。でここはもしかしたらもっと後かもしれない。またやってたかもしれない、少なくともタイプロの奥あたりは80年って聞いたこと、
皆さんが昨日泊まったところが木炭倉庫で、ね、山で焼いたのがあそこに集積されて、
で車とかがない時代、車が山に入れないような時代でも人が歩いて行って泊まりがけでもうずっと山に暮らしながら火を切って炭焼いて、で焼いた炭を歩いておくっていう使い方がありました。そういう時代があります。今はそんなことやってないですね。それの後っていうのが、結構各地に、日本いろんな各地に残っています。そして、でそうじゃない炭焼きもしてないよっていう森が見えるんですが、このことをね、登らないと見えない。じゃあ順番に4人ずつ登って来てください。よいしょ。ちょっと失礼ラップですね。よいしょ。あれ、いや結構見えないね大きくなっちゃった。
大きくなっちゃった。
あ、かろうじて見える。こっち。そうそうそうそう。そっから見える？ じゃあ登んなくてもいいか。
登っても全然景色良くないやん。あんま変わんない。
増築しないと。
あんま変わんないんで、やっぱりやります。
だってこのぐらいの差が今変わらない
。登りたかったら後で2時間とか登ってください。こっち。はい。じゃあ皆さんこっち。後で10時間の時にでも登ってみてください。これ気をつけてね、真下に来ないでね、落ちてきたら頭に当たる。こういうのは頭に当たって、ここから出血されたり。
もっと進んで、枯れ木の下に行ったら頼んで。
で、さっきの、今度さっき言った右輪の正面に見えます。この人工輪の緑の左側の上が右輪。で、その後、よく見ると山沿いに見ていくと、さらに左の方に行くと、その中に緑色の水蒸気がポツポツポツポツ混ざっているというふうになります。あそこが実はこの地球の山々でして、長時間ほったらかしにしていると、ああいうものになるよっていうところに、英語で言うと、なんだっけ、ロールじゃない。オールドグラウンね、オールドグラウンって言ったと思う。日本語で適切な言葉が実はね、あんまないんですよ。のが、俺は私はすごく問題だと思うんだけど、とにかく、長いことずっと森であった場所っていう、場所です。で、なんで、それこそ、何百年、だから600年ぐらい育っている姿とかがゴロゴロ。もう本当に千年以上を感じられます。で、なので、あそこは針葉樹で、そこは落葉の紅葉樹とかがこう混ざったんです。で、行くと、ちっちゃい木もあるし、大きい木もあるし、もう枯れた木もあるしっていうのが混ざったようなが、そういった場所です。緑色の大きいやつが大体の数です。
針葉樹のでっかい木
実際にああいう森の枝を切って年輪数えて600年かかっているから実はこの木で、一方そのさっき言った右輪というのは要は100年ぐらい前に一回きれいに切っちゃっているのであそこに生えている木はここから入る。で、大体のおよそこの100年前ぐらいにバーッと生きているような、さっきの年齢を揃っているような。で、もちろん人工林、緑色が発生する人工林は人間が植えたものでもバッチリとか、海だと、海だと。というような風に、こう、見た目でも、その手入れの、なんていうのかな、森の来歴っていうね、どうやって作られて、どういうふうに今まで手を入れられてきたのかっていうのが、わかる。どうなのか。ということで、とりあえず、じゃあ、で、地面修理は実は全域の中で、こうやって人工林で植えてるのって、3割ぐらいしか植えてない。で、こうやって車で上がってくると、すごい人工林ばっかりっていうイメージなんですけど、それは逆で、こういう林道が整備されているところしか人工林できないので、我々がこうやって来れる場所っていうのはほとんどなんだけど、我々がこんな気軽に歩いていけないような大変なテントを背負って泊まり込みに行かないといけないところも地域にいっぱいあります。で、そういうところは人工林はあんまりない。でもさっき言ったように、昔はそこまで人が歩いていて、人間のためにということもありました。そういうところがまた働かせて、あったというのもあります。で、もう一つ加えておくと、で、その人工林がいっぱい植えてた時代、広葉樹を切って人工林を切る練習にも、 日本の限界のその風潮と全く合理性の一貫というふうに応用上にして銀行に転換して入れまくるっていうことをやってました。でその時にさっきその道があるところの周りだけ人工林だって言ったんですけども、その頃まあちょっとやりすぎちゃった、やりすぎちゃった場所っていうのが筑前市にもあって、もう今でもとてもじゃないけど車が到達できないような場所にも実はいくらか人工林に植えたところがあります。でそういうところはあのまあ儲かると思って植えたんだけど、もうその後車も行けないし、だからとても手入れも足りないで働かせてもらって、植えたはいいんだけど本当に。ただ、今行ってみると、うまくその木とかが全体的な木っていうふうに封印しなくて、ボロボロボロボロとはみ出状態に、なんか立派な紅葉樹になっているっていう状況になっています。そういう場所も秩父の奥の方にあって、まあ、研究対象です。ということで、まあ、こんなところにご飯にしましょうね、戻って。はい、あ、というか質問が、質問、はい。あそこはね、違います。あそこはね、オールドグロースって言ってもいいんじゃないかな。あの、緑の真ん中に、あ、おにぎりみたいに残ってますね。あそこはね、とてもじゃないけど、人が立ち入れないような場所です。だから残ってます。勝手に生えてたやつが、状態で切ってもないと思います。多分一度も切ってないです。切ったら多分もう岩がゴロゴロ生えてます。はい、聞くとこうやって見てるとあんま分かんないんだけど、ものすごい山なんです。見たことあるんです。でもうわーっていう。なので人工林植えられなかったので残ってます。実は日本の、まあ、日本の山って結構そういうところ、もう険しすぎてね、危ないから。そうね、ちなみに川沿いとかはそうですね。日本の山って川沿いってこうすごくこう川が削って切り立ってるっていうのが結構多いんですけど、そういうところは人工林には適してない。あんまりにもちゃんと川ギリギリまで植えるっていうのはあんまり良くない。でもそのぐらいやっちゃってるところもあるけど、基本的に川沿いは、まあ、無理やりっていう感じで、昔の人も何にこれね、お茶畑なんです。お茶を育てている。
にじりきっていうのはセカンダリーフォレストっていう意味で、
はい、
あの一回伐採とか自然のダメージを受けた後に回復した
茶を育てていて、お茶の実験をしているので、これは製品じゃなくて、埼玉県のお茶を募集して栽培。